恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの13章44節から46節を拝読いたします。 I will read Matthew chapter 13 verse 44 to 46。 天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。また天国は良い真珠を探している商人のようなものである。高価な真珠を一個見出すと、行って持ち物を皆売り払い、そしてこれを買うのである。以上です。その昔、私は自分の歩むべき道だとか、何が真理なのかというようなことを模索していたことがありました。そしてそんな時に私は一人で旅に出ました。なぜでしょうか。なぜなら自分が抱えている問題というものに光を見出すことができなかったために、日常の生活から離れてみようと考えたからです。そして今、それは間違ってはいなかったと思います。なぜなら確かに私はその旅の中でいろいろなことを発見しましたし、日本では見ることのない光景に向き合うことによって人生を変えるような生き方に進もうという決意へと背中を押されたからです。きっと皆さんも日本の暮らしからアメリカに移住することにより目が開かれた事柄というのは一つや二つではないと思います。ですから環境を変えるということによって私たちが得ることのできる恩恵ということを否定することはできません。しかし、このところで今朝特に目を向けたいことは、この二つの例え話というものが人間の日常生活のただ中で貴重なものを見つけたという例え話であるということです。どういうことかと言いますと、すなわち天国は日常生活の中において見出されるものだということです。宝は畑の中で見つけられたのです。この例えは詳細を省いていますが、この人は宝を見つけるという目的のために土を耕していたのではないのです。その発見はその人の地道な日々の労働、すなわち農作物を育てるという勤勉な生活の中で見出したものなのです。同じようにここには高価な真珠を求め続けた商人が描かれています。彼はその真珠を商人として探していたのです。すなわち、それはその人のビジネスの現場の出来事なんです。我々が神様を見出すことができる場所は皆、それぞれ異なるものであり、またその場所が常に教会や伝道集会であるとは限らないのです。実にあなたの生活のただ中に、すなわちあなたのオフィスや取引先に向かう飛行機の中で、リビングルームに掃除機をかけているときに、病気をして自宅のベッドに伏しているときに、その時に私たちは神を見出すことができるんです。石を持ち上げなさい。そうすればあなたは私を見出すであろう。 木を割りなさい、私はそこにいるであろうという言葉がありますが、石膏が石を刻むとき、木工が木で物を作るときに、神はそこにおられるのです。ヨハネによる福音書4章にサマリアの井戸でイエス様が一人の女と出会うという出来事が記されています。そこにはイエスはサマリアを通過しなければならなかったと書かれていますゆえに、サマリアに赴くということについてイエス様の側には何かしらの理由と目的があったようです。おそらく神の不思議な計画の中、この女性と巡り会うということがその理由だったということでありましょう。しかしこの女性にとってイエス様との出会いは全く予期していないことでありました。彼女がなぜその井戸に行ったかと言いますと、彼女は日々の労働としての水汲みのためにそこにやってきたのです。しかしその日常生活の舞台が彼女にとってイエス・キリストとの出会いの場となり、その出会いの中でその人生が180度変わっていったのです。私たちが価値あるものを見出すとき、私たちが神と出会うときというのは、このようにこちらの心備えもない私たちの日常の中で起こることなんです。私はよくあの人この人が日常生活の出来事の中から神様の御声を聞くことができますようにと祈ります。そして実際にそのような方たちがその生活のただ中で主の語りかけを聞いたというお証を聞くことがあります。私たちの日常に働きかける神の御業に私たちはもっと期待しようではありませんか。この例えを読むときに、畑の中で宝を見出した人はその宝を見出そうとしていたのではないということがわかります。反対にこの商人は明らかにその真珠を探し求めていたのです。ふとしたきっかけによりそれを見出すこともありますし、求め続けていたものでついに見出すということもあります。そのありさまは三者三様皆異なるのです。天国を見出すということに王道はありません。先ほどお話しましたサマリアの女は井戸辺でイエス様に出会いました。彼女はそこに出会うためにイエス様に出会うために行ったのではなく、水を汲みに行った。すなわちイエス様との出会いは彼女にとって想定外の出来事だった。しかしその想定外のイエス様との出会いにより彼女はその人生が全く変わった。対照的な出来事が使徒行伝8章26節以降に書かれています。そこには礼拝のためにエルサレムに来て母国への帰途についていたエチオピアの役人のことが書かれています。彼はその時預言者イザヤの書を読んでいました。それは今日私たちの手元にありますその聖書の中にも記されている言葉です。時同じくしてこの宦官のことなど何も知らないというピリポという人が神の使いによってその宦官と出会うべくその同じ道に行くようにと示された。聖書は聖霊は彼にその宦官の馬車に並んで行くようにと導き、ピリポはそこで宦官がイザヤ書を読んでいるのを聞くのです。ピリポはあなたが読んでいることがお分かりですかと宦官に近寄り、そこに記されていることはイエス・キリストのことなのだとイエス様のことを述べ伝えるのです。そのことによりこの宦官はイエス・キリストを信じてその場で洗礼を受けたのです。 この宦官は先のサマリアの女とは異なり、礼拝に出席し、イザヤの預言者も読みながら価値あることを、すなわち神を求めていました。しかしまだその確信を捉えることができずにいたのです。しかしその彼もピリッポを通して神様に出会うのです。皆さん、もう一度言います。私たちが神様と出会うことに定まった方はないのです。王道はないのです。最近心に残った言葉があります。それはサドルバック教会のリック・ウォーレン牧師の言葉です。リック牧師はこう言うのです。もし人々がいつもあなたが言うことに同意してくれているのなら、あなたはただ自分と同類の人に向けてしか話していないということである。神の国は私たちの小さなグループよりはるかに広いのである。私たちは自分と同じように考える人、同意してくれる人と共にいることを好みます。なぜなら居心地がいいからです。しかし実際に私たちとは異なる考えを持つ人たち、異なる方法によって神を知った者、異なる礼拝形式を持って神様を礼拝している人たちがこの世界にはたくさんいるのです。神の国はそんな私たちの属する小さなグループよりもはるかに広いのだということをリック牧師は言いたかったのでありましょう。同じように神の国は私たちのこのちっぽけな頭で想定するあれこれの計らいよりもはるかに大きいのです。ですから私たちが天国という宝、真珠を見出す時も方法も私たちの思いを超えたものなんです。私たちがああなってこうなるからこれは無理というような私たちの思いを超えて、神は私たちが思いもつかなかった方法によってご自身を明らかにされるお方です。ですから皆さん、自分の頭で計算して失望するのをやめましょう。神の働きは私たちの思いよりもはるかに大きく広いのですから。私たちが互いに観察していて、その人が劇的に変わる時というものがあります。何がその人を変えたのか、お分かりになりますか。いろいろな理由があるでしょうが、その一つに、その人が自分が目指すべき目標というものを見出したということが挙げられます。なぜゴルフが楽しいのか。少しでもいいスコアで最後にゴルフボールをあの小さな穴に、あんなにゴルフ場は広いのに、あんなに小さな穴に落とすという目標があるから、みんなゴルフに熱狂するんです。なぜに苦しいことばかりが続き、もしかしたらかけがえのない命すらも失うことにもなるのに、なぜに人はあの険しい山に登るのか。山頂に立つという目標があるからです。私たちの目標は、それを目指すに値すべきものであるべきです。言い方を変えますならば、私たちが価値あるものを見出すということは、すなわちそれによってやがて目標も見出していくということです。 しかし実際のところその生涯にこの価値あるものを見出すことができる人というのはご存知でしょう。決して決して多くはないのです。今日の例え話が共通して言ってることは、宝を見出した者も真珠を見出した者も自分の持ち物をすべて売り払ってこれを求めたということです。宝を見出した者は喜びのあまりそうしたというのです。それでは彼らが自分のすべてと交換して獲得したものは何でしょうか。この例えはそれは天国だという。天国とは何か、それは私たちの永遠の命です。もっと広い解釈を持って言いますならば、その永遠の命を与えられているということを確信して今を生きる私たちの今の命でもあります。イエス・キリストはこの地球に生きるすべての人間に向け、この命について一言とてもチャレンジングなことを言いました。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか、また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。おそらく私たちは誰もこのキリストの言葉に対して異論を唱えることはできないのではないかと思う。誰が全世界のすべての栄誉と富を自分の手中に収めることと引き換えに自分の命を失うことをよしとするでしょうか。多くの名誉なるものや金銀財宝が山積みにされている傍らに私たちの亡骸が横たわっている、そんな自分を良しとする人はいませんでしょ。命を買い戻すことは誰にもできないのです。すなわち私たちは命あっての私たちのです。そしてそのことを考えますならば、命こそが私たちにとって最も価値あるものなどということがわかります。このことは言われてみれば当たり前なのです。しかし私たちは当たり前のことが全く頭から抜けてしまうことがあるのです。その人生設計の中で、その中央に君臨するものが自分が卒業した学校であったり会社であったり年収の額であったり乗っている車の車種であったり居住している住所であったりすることはありますが、そこに私たちにとって最も価値あるもの、すなわち私たちの命、永遠の命というものが含まれることは稀なのです。主にある皆さん、私たちがその人生において本当に価値あるものを見出すならば、私たちの生き方は確かに変わるのではないでしょうか。価値あるものを見出すことによって私たちの人生に本当に必要なものは何かということが分かります。言い方を変えますならば、私たちの人生においてあまり必要のないもの、それほど大切ではないものが何かということも分かります。価値あるものが見つかり、それが心に定まりますと他のものもおのずと定まります。そうなりますと私たちの人生における焦点がシャープになりますので、その決断というものが明確になります。優先順位が明確になります。 何に集中すべきか、何にフォーカスすべきかということが分かります。そのことによって私たちの人生の中身はとても充実したもの、そして純度の高いものとなるのです。私たちが充実した人生と呼ぶのは、このような人生を指すのではないでしょうか。パウロという人はピリピの3章から5節から11節、12節において自らの心の中に起きた価値観の変化について触れています。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものをふんどのように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。すなわち、キリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かってその死の様と等しくなり、何とかして死人の力の復活に達したいのである。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。パウロはこのところで当時絶大な価値を持っていた自分のユダヤ人としての純粋な血統について、自分の力により獲得したものに対する誇りについて記しています。しかしながら、驚くべきことに、今やその誇りももはや自分にとってはどうでもいいこと、もっと言いますと、チリアクタのようなものだというんです。最高に価値あるものが、チリアクタのようになるということ、その原因は、彼がさらに圧倒的に価値あるものを見出したからです。それは何か。それは、キリストを知る知識の絶大な価値であり、キリストを信じる信仰の義、そのキリストとその復活の力を知り、自らも何とかしてこの死人の内からの復活、その命をいただくことなのだと彼は言う。皆さん、なぜパウロのこの心の内にこのような劇的な変化が生まれたのでしょうか。実は今日見ておりますこの例えについて、このような見方をする方たちがおります。すなわち、神にとって、私たちは、あなたは宝や真珠のような存在なんだということです。その私たちを獲得するために、神は最も大切なものを捨てて、その宝を獲得しようとされたということです。神様にとって最も大切なものとは何か。それはイエス・キリスト。ヨハネ3章16節。神はその一人子をお与えになるほどに、この世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が人として滅びることなく、永遠の命を得るためである。 私たちをその命を捨てるほどまでに尊いものとみなしてくださるその神様を知るときに、私たちは神が与えてくださる命を求めるものとなるのです。あなたは今何に価値を置いて生きていますか？それはコロナパンデミックという日々を通過しても変わらずに価値あるものとして今もあなたの心の中にありますか？それはあなたが年齢を重ねても変わらずあなたにとって価値あるものですか？それはあなたやあなたの家族が生死をさまようときにも価値あるものですか？そしてその価値あるものは永遠に価値あるものですか？皆さん、水を差すようですが、最後にこんな言葉を持ってこのメッセージを閉じていきたいと思います。聖なるものを犬にやるな、また真珠を豚に投げてやるな。おそらく彼らはそれを足で踏みつけ、向き直ってあなた方に噛みついてくるであろう。すべてを捨てても獲得しようと知る真珠も、人によってはそれらを足に踏みつけるということがあるのです。主にある皆さん、絶大に価値あるものを踏みつけるのが私たちです。私たちはこの光景をいつも至るところで見ています。この損失の大きさは言葉で表現できません。この宝を、真珠を、永遠の命を、豊かな命を、私たちは神様からいただこうではありませんか。それは私たちの日常の生活の中で、私たちの思いもしなかった出来事や方法によって私たちにいつも与えられるものです。今週私たちの生活の場でそんな宝を見出すことができますように。私たちが日ごとに本当に価値あるものを見極める識別力を神様からいただくことができますように。それによって私たちの生涯が神の前に洗練されていくことができますように。その時に私たちはかけがえのない人生を本当の意味で謳歌できるようになるんです。お祈りしましょう。 Let's pray。 天のお父様、今日私たちはイエス様の例えを通して畑に隠された宝を見出した農夫、真珠を見出した商人の姿を見てきました。 Heavenly Father, Today we have seen through Jesus' parables of the farmer who found the treasure hidden in the field and the merchant who found the pearl. 彼らは地球の裏側ではなく自分のすぐ身近なところでその宝を見出しました。 They found their treasure not on the other side of the earth but in their immediate surroundings. このことを通して私たちにあなたがくださる宝も私たちのすぐそばにあることを私たちは知りました。 Through this we have learned that the treasure you give us is also very close to us. どうか私たちが日々の生活の中にあなたが私たちに与えようとしてくださっている宝を見出すことができますように。 May we find in our daily lives the treasure you are trying to give us.そしてその価値の大きさに気がつきますように。 And may we realize the magnitude of its value. その価値を知ることにより、私たちがこれからの人生を決めていく 価値観をそこから養うことができますようにお導きください。 Please guide us to know its value so that we can cultivate from it the value that will determine our lives from now on。 これらの祈り、我らの主イエスキリストの御名により祈ります。 This prayer we pray in the name of our Savior Jesus Christ。 アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエスキリストをあなたの救い主としてお受け入れください。